町の話題、今週は藤沢市地震津波対策避難訓練についてご紹介をしていきます。防災危機管理室の藤田克明さんにお話を伺っていきます。藤田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、この津波訓練については昨年も藤沢市で実施されてきたということです。昨年は津波避難タワーも完成しまして訓練が行われてきましたけれども、まずはじめに昨年の参加者の様子や訓練の状況はどんな感じだったのか教えていただけますか。
はい、昨年度ですね、地域住民避難型の訓練としては初めて実施した津波対策避難訓練ですが、訓練参加者のうち地域住民の方にアンケート調査を実施したところ、6100名以上の方から回答をいただきました。その回答結果を参考にしますと、半数以上の方がお近くの津波避難ビルへ緊急避難をしている状況でした。昨年度は10分でどこまで逃げられるかという条件を設定したため、お近くの場所に逃げたと、このような結果になったものと思われます。また訓練結果についての感想としては 54% 以上の方から良かったとのご意見をいただいております。
実際に身をもって感じたことというのがね、市民の皆さんにはたくさんあったんだと思います。そして今年は7月3日の水曜日、平日になりますが訓練が実施されます。今年の訓練想定とその訓練の内容をご紹介ください。
はい、今年度実施予定の地震津波対策避難訓練では、その目的として、大規模地震の発生時における市民の方、海浜利用者の方などに身の安全の確保と、地震発生後に想定される津波から避難をするための避難路の確認、そして避難時における危険箇所の確認を行っていただきまして、安全圏、そして、高いところ、または津波避難ビルなどへのですね、緊急避難や避難対策の啓発を目的として、この訓練を実施いたします。また津波に関しましては、神奈川県が新たに示した浸水予測図に基づきまして、藤沢市に津波による大きな被害を及ぼすとされております慶長型地震を想定して訓練計画を作りました。訓練の内容ですが、午後1時30分に地震発生の周知放送を市内全域に防災行政無線によって実施いたします。これを合図に地震が発生したと想定しまして、市内全域で参加可能な方を対象として地震の発生時行動訓練、これを実施いたします。続いて大津波警報が発表されたとの想定により、大津波警報のサイレンを鳴らしまして、この大津波警報発表という放送を行います。これが津波からの退避行動、津波避難訓練ですね、の行動開始の合図となります。沿岸地域の消防部隊や消防団は津波の警戒広報を実施いたします。
1時30分地震発生、その後に大津波警報が発令されるという想定ということです。そして今年は平日になりますけれども、この放送を聞いた後、市民の皆さんというのはどんなふうにこの訓練に参加したらいいんでしょうか。
はい、まずですね、発生時行動訓練についてですが、これは防災行政無線で地震発生の周知放送が聞こえてきます。で、皆さん、この周知放送を聞こえましたらですね、訓練に参加できる方は今そこにいる場所で、その場所でですね、もしくはその場所から、もし危険な場所であるならば、その場所を避けて身の安全の確保を図っていただくというもので、基本的な動作としては数十秒もしくは1分程度ですね、姿勢を低く頭体を守って、揺れが収まるまでじっとしてという行動をとっていただくことになります。続いて、大津波警報のサイレンが聞こえましたら、津波避難訓練を開始していただきたいと思います。今年度の津波避難訓練対象地域にお住まいの方々は、訓練対象地域からより安全圏に逃げていただくか、もしくは高台津波避難ビルに向かっていただきまして、目標とする場所に何分で到達できるかということを測っていただきたいと考えております。また昨年度の訓練参加者からご要望の多かった津波避難ビルに関しては、津波浸水想定区域内に存在するビルのうち、許可を受けたものについては内部の避難を実施いたします。 皆さんがそれぞれの避難場所を確認しましたら訓練は終了となります。アンケートについては地域ごとにご要望があるためそれぞれの方法で回収いたします。最後に、海水浴客をはじめとする海浜利用者の方々につきましては、サイレンが鳴りますと海浜事業者、海の家等ですね、またライフセーバーの方、神奈川県警のヘリコプターの誘導により海岸護岸まで上がっていただき訓練は終了となります。本番の災害では134号線を越えて付近の津波避難ビル等へ避難を行いますが、今回の訓練ではその海から上がるという初動体制だけを確認することといたしております。
海岸の付近の方は市外からもいらしてね、突然このような訓練が開始するという想定でもあるということですね。
そうですね。ですので、そういった、混乱状況の中で、どういった私どももアナウンスをしてそれが皆様によく伝わるか、そういったことも検証したいですし、また皆さんの動き、がどれだけスムーズにできるのかというのもまたこの訓練の効果として、見極めたいと考えております。
いろいろな目的が今回詰まっております訓練になりますが、この訓練参加することへの大切さというのはどんなふうに感じていらっしゃいますか？
はい、訓練というものはどんなに単純に思えるものでも頭の中で考えることとそれを実際に行動した後では全くイメージが異なってくるものだと考えております。つまり思っているほど行動することはたやすくないとも言えると思います。今回の訓練は訓練に参加される地域住民の方自身が日頃考えている避難先を目指していただくという趣旨ですけれども、徒歩で避難先を目指すという検証一つにしても必要なさまざまな行動パターンが浮かび上がってきます。避難の必要はある日突然やってきます。その時に例えばすぐに持ち出せる非常持ち出し袋は整理されているか、その中身は必要十分なものが入っているか、また避難先に至るまでに実際の災害時には危険な通過地点になること、そういったことを想像できるか、ちょっと考えただけでもイメージしなければならないことはたくさんあると思います。実際東日本大震災では一度逃げた方がまた自宅に戻り被災するという事例が多くありました。ですのでたかが避難と考えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、そうではなくて実際に行動に移してみて、でその後自分の取った行動を顧みて反省の材料にしていただきたいと思っております。そういったことを感じ取れる機会になればこの訓練は非常に意味のあるものになると考えております。
はい、まさしく皆さんがこの訓練でその場の状況判断をして避難をしていただきたいと思いますね。そして改めてこの地震や津波から安全に避難をするためのポイントがあったらアドバイスをお願いします。
そうですね、これは一言で言えると思うんですけれども、避難するときに心配事が少しでも少なくなるよう事前に家族の方と避難計画についてよく話し合っていただきたいと思います。そうすればいざというとき自分一人でも確信を持って逃げることができます。津波からの避難で一番のリスクは迷いだと思います。そのときになって迷うことなく逃げるためにあらかじめ計画性を持っていただく、そういうことが大切なことだと考えております。
そうですね、今回はかなり大掛かりな訓練になりますけれども、市民の皆さんのぜひご協力をいただきたいと思います。では最後になりますけれども、藤田さんからこのラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、今回の津波訓練を実施するわけですけれども、この津波対策ということに気を取られがちで今非常に皆さん注目されておりますけれども、実は地震対策、地震の揺れによる対策というのも非常に重要なんだと考えております。津波の襲来が予測される場合、住宅の倒壊や家具の転倒により避難できないケースが考えられるからです。本市では市民の皆さんの命を守ることを第一に、建築物の耐震診断、耐震補強、家具の転倒防止など減災につながる方策を繰り返し訴え、まず自らの身は自ら確保していただき、次に救助を必要とされる状況下に置かれた方々を救出するということを基本としてまいりました。災害から身を守るための危機管理、避難体制、防災備蓄の強化、他の自治体との連携の明確化、防災教育の強化など、災害対応力のさらなる向上を図りながら、 42万近い市民の皆さんの安全安心の確保に努めてまいりたいと考えております。最後になりましたが、今回の訓練実施に際しましてご協力をいただきます海浜事業者、警察関係、神奈川県、鉄道事業者、ライフセーバー、避難施設の施設管理者、ミニコミ市、レディオ湘南さんをはじめとする各種メディア関係者、参加住民、海浜利用者各位におかれましては、多大なるご協力をいただき、心から感謝を申し上げたいと思います。訓練当日はどうぞよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。